聖書を朗読いたします。旧約聖書民数記第11章24節から30節、旧約聖書の232ページになるかと思います。民数記第11章24節から30節、モーセが出て行って主の言葉を民に告げた。彼は民の長老の中から70人を集め、幕屋の周りに立たせた。主は雲のうちにあって下り、モーセに語られ、モーセに授けられている霊の一部を取って70人の長老にも授けられた。霊が彼らの上にとどまると、彼らは預言状態になったが続くことはなかった。宿営に残っていた人が2人あった。一人はエルダと、もう一人はメダトと言い、長老の中に加えられていたが、まだ幕屋には出かけていなかった。霊が彼らの上にもとどまり、彼らは宿営で預言状態になった。一人の若者がモーセのもとに走っていき、エルダトとメダトが宿営で預言状態になっていると告げた。若い頃からモーセの従者であったヌンの子ヨシアは、我が子モーセをやめさせてくださいと言った。モーセは彼に言った。あなたは私のためを思って妬む心を起こしているのか。私は主が霊を授けて、主の民すべてが預言者になればよいと絶望しているのだ。モーセはイスラエルの長老と共に宿営に引き上げた。新約聖書マルコによる福音書第9章38節から41節、新約聖書の80ページになるかと思います。マルコによる福音書第9章38節から41節、ヨハネがイエスに言った。先生、お名前を使って悪霊を追い出しているものを見ましたが、私たちに従わないのでやめさせようとしました。イエスは言われた。やめさせてはならない。私の名を使って奇跡を行い、そのすぐ後で私の悪口は言えまい。私たちに逆らわない者は私たちの味方なのである。はっきり言っておく、キリストの弟子だという理由であなた方に一杯の水を飲ませてくれる者は必ずその報いを受ける。黙認という言葉がありますけれども、これは言動はなくともその出来事などを認めるとか、何かを見逃すような場合に用いられる言葉です。イエス様はご自分との関係について黙って認めることよりも積極的に言い表すことでご自分の仲間であると認めることを約束してくださいます。マタイによる福音書の10章の32節ではこんな言葉があります。新約聖書の18ページになるかと思いますけれども、マタイによる福音書の第10章32節、新約聖書の18ページの下の段の終わりの方、だから誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、私も天の父の前でその人を私の仲間であると言い表す、このように言われております。また、有名なところでありますけれども、ローマによる福音書の10章の9節、新約聖書の288ページ、新約聖書288ページ、ローマの信徒の手紙第10章9節10節、口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。実に、人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。聖書は、信仰者であることを公然と表明することを求めているのです。日本におけるキリスト教の歴史を振り返ると、 それは迫害の歴史だと言えるかもしれません。それは現在においても無関係だとは言えない雰囲気があるとも思います。表立っては信教の自由ということで受け入れられているように見えますけれども、その実、心の内はどういった思いがあるのかは分かりません。キリスト信仰や教会に対して積極的に関わらないとか、消極的な思いを持っていたとしても、黙認するというような現実があるのではないかと思えることもあります。また、時代の変遷においては、ファッション化されたり、一部分だけが広く受け入れられたりしている現実があるのではないかと思います。特に受け入れられているというような状況で言えば、楽しみばかりに目が向けられている姿があると思います。あるとき、毎日クリスマスでもいいと思うなんていう発言を耳にしました。それは毎日パーティーをして過ごしたい、そんな意味で語られた言葉でした。がっかりでした。そういった人々はクリスマスの意味を知らずに過ごしているのだと思います。クリスマスで何を祝うのか、こんなことを気にすることなく、自分たちが楽しければそれでよいと思い違いをしてしまっているのです。また今、私たちが過ごしているレントの先にはイースターがあります。このイースターもまた、日本の商業主義のターゲットになってきている節があることを否定できません。期間限定のイベントや商品としてイースターが用いられ始めているからです。確かに、クリスマスやイースターが広く知られるということは喜ぶべきことだと思いますが、その意味が履き違えられるようなことは望ましいことではありません。イエス・キリストの誕生と復活に関わる信仰的な祝いの時だということが前面に出て、なお多くの人に受け入れられ祝われるのであれば、それは大いに喜ぶべきことでしょう。イエス様が地上にお生まれになり、救いの出来事が少しでも現れる、この救い主イエス・キリストであることが少しでも伝わるのであれば、それは主に習う者の見方として見なすことができるようなことだと言えると思います。けれども、目的が違っていれば決して見方だとは言えません。それは黙って見過ごすことができないものです。特に自分の名声や富のためにシエスの名を用いるようなことがあれば、絶対に許すことができない神に対する罪であり冒涜であります。しかし本日マルコによる福音書に登場した人々は、お名前を使って悪霊を追い出しているものを見ました、このように言われる人々です。自分自身の利益のために行動しているわけではありません。主イエスの名を用いて人々に仕えている姿があるのです。彼らは悪霊を追い出し、癒しの奇跡を行っているのです。それは主イエスが同じ目的のために行われた技でありました。神の救いが人々の中に現れるために行われたことと同じだったからです。たとえ弟子の集団に加わっていなかったとしても、目的とその背後にある信仰が同じならば、同じ働きに使えるものとされていくのです。しかし主の弟子たちは、主の名によって悪霊を追い出す奇跡を行っている人々をやめさせようとしました。その理由は、私たちに従わないのでということでした。ここには弟子たちのイエス様の弟子としての大きなプライドがあるように思います。自分たちこそがイエス・キリストの弟子であり、自分たちと行動を共にする人こそが奇跡を行う資格があると考えているかのようです。それもそのはずで、マルコによる福音書の6章の7節から13節には、イエス様から権能を授けられ、派遣され、悪霊を追い出し、癒しの奇跡を行った弟子たちの姿がありました。イエス様から直接力を授けられた自分たちこそが、 本当の弟子であり、奇跡を行う資格がある。こう考えるのも無理もないことです。また、イエス様以外のところから同等の力を持って働く者が登場することは、少し不可解な気もいたします。しかし、ここで登場する人々については、シエスの名を使っていることだけがわかるのであって、それがどういった経緯で行われるようになったのかということについては触れられていません。ただ、弟子たちとの関わりがここに至るまでなかったことを考えると、おそらくこの癒し、悪霊を追い出していた人々とイエス様との直接的な関わりはなかったのでありましょう。まあ、間接的な、つまり伝聞によってイエス様をキリストだと信じ、人々の中で奇跡を行う者として働き始めた人々だったと思われます。実際にそんなことが可能だったのかと疑問を抱きそうなところですけれども、聖書はそこには触れていません。ここで記されているのは、主イエスの名によって奇跡が行われていたという事実です。主の名による力の大きさが明らかにされているようなものです。けれども弟子たちはこれをやめさせようとしました。先ほどの民数記のヨシアとモーセのやり取りがありましたけれども、モーセ以外の者が予言するようなことをやめさせようとするヨシアの姿がありました。このヨシアがモーセに対する特別な思いを持っているということと、弟子たちの思いには似通った部分があるのではないかと思います。これまで自分たちが特別に用いられていると思ってきたのに、そこに新しいものが加わることに不安、また不満を覚えるのです。自分の立場が危うくなってしまうような、そういった不安を抱えているということができるかもしれません。自分が特別な存在だと理解することは、時に大きな力となります。しかし同時に大きな誘惑ともなり得ます。特別な存在として懸命に働くことができるのと同時に、それを求めて自分が高められることばかりを求めたり、またその地位を守ることに躍起になってしまうということも起こってくるからです。そうなると自分と違う存在が入ってくることを拒絶するのです。また自分と同じ力、また自分を超えていくようなものを異質なものとして排除しようとする、そんな姿があるのではないかと思います。これは人間の生き物の本質的な部分だということができるかもしれません。特に新年度始まって新入社員とか入ってくるとですね、それまでいたものがどんな人が入ってくるのかドキドキしたりするようなこともあるかもしれません。また学生時代の部活動なんかを思い出すと、新入生に抜かれたらどうしよう。こんなことを覚えて不安を覚えるようなものもあると思うんです。私もしていた部活の中では、限られた数のユニフォームしかないわけです。そしてそのユニフォームのボーダーラインにいるような友人は、新入生入ってきて自分が抜かれて自分のユニフォームが後輩に取られてしまったらどうしよう。もう不安に思うわけです。でも実際それが後輩に抜かれてしまって、ユニフォームが渡さなきゃいけなくなった言ったときに、その彼はどうしたかというと、そこでその彼は幸いなことに腐ることなくですね、そこからまた頑張ってユニフォームを取り返したということがあったんですけども、でもそういう新しい力が台頭してくるということに対して非常に恐れ不安を抱く私たちがいると思うんです。けれどもそういった場合、チームとして考えたときにはチーム全体の力があるから本来なら歓迎すべきことであるはずなんです。この神様との関係、神様のことを述べ伝える言ったことを明かしする言ったことを一つの大きなチームとして考えるときに、それを正しく伝えることができる存在が生じてくるということは本来喜ぶべきことだと思うのです。しかしヨシアはモーセだけが特別な存在であるというふうに思いたかった。けれどもモーセ自体はそうではなかった。自分のように語るものがどんどん出てくればいい、そう はっきりとヨシアに伝えるのであります。この奇跡を行う者たちもそうであります。人々の中で神の技を明かしする福音を述べ伝える、そのために使える者がどんどん出てくるということは望ましいことであるはずなのです。けれども自分たちとの関わりのないところでそういったことを行っている存在を知った弟子たちはそれに不安を覚えるのです。それを否定しようとするのであります。自分にはない、自分たちにはない新しい理解や手段といったものが登場すると、それをすぐに受け入れることはなかなかできることではありません。慎重になってしまうものです。ましてやここでの弟子たちや先ほどのヨシアの状況を考えると、神様との関係の中で与えられている特別な働きに対する思いであります。これをおいそれと変えたくはないというふうに思うのは分かる気もいたします。私たちはある一定の立場を手にするとそれを手放したくないというのはよく分かることだと思いますし、それまで培ってきた積み上げてきたものを変えるということにもかなりの勇気がいるということは分かることだと思います。そういった姿はそのまま地上における私たちの教会として、また信仰者としての在り方にも当てはまることではないかと思います。地上の教会にはさまざまな立場があります。そして正当性を保つために多くの戦いがあったことはよく知られていることです。いわゆる異端との戦いの歴史であります。同じキリストを信じながらも誤った理解に陥る人間の現実があります。聖書の御言葉、主の御言葉を人の思いでねじ曲げてしまう愚かさが存在するのです。そういった場合には厳しく退ける必要がありますし、そのための判断のための必要な信仰の言葉を持って自覚的に教会を立てようとしていくのが私たちの教会の伝統でもあります。カテキズムなんていうものはですね、その信仰の立場、在り方を確認するため、教育するために、教会の伝統の中で持ち続けている、そういった言葉であるわけです。けれども弟子たちがここでやめさせようとしたことは自分たちの立場が危ぶまれることになる、このことを恐れたり、自分たちと異質なものを受け入れることが難しかったりしたことが理由だと考えられます。それは本日の箇所の直前の箇所で弟子たちが自分たちの中で誰が一番偉いのか、こう議論し合っていたことによって印象づけられるものだと思います。主イエスに従いながらも人の思いで誰が一番か、一番偉いのか競い合う、格付けし合うような弟子たち、また私たち人間なのです。それのために自分たちの無関係のところで悪霊を追い出す奇跡の技を行っている人々をやめさせようとしたのであります。そんな弟子たちの思いとは裏腹にイエス様はやめさせてはならないと言われます。弟子たちの言動がまたもや退けられるのです。その一つ目の理由は私の名を使って奇跡を行っていることです。私の名、つまりイエス様の名を用いていることはイエス様の救いの御言葉と御力に信頼しているのです。ここにこそ弟子たちと接点のなかった人々が悪霊を追い出す奇跡を行うことができた理由があると思います。どこに誰に属しているのかということではなく、本当に神に信頼しているかどうかがその判断基準だということです。弟子たちとの人間的な関わりよりもキリストへの信仰だけが問われる。私の名、キリストの名によって行われている技だということが大きなポイントであるわけです。そして二つ目の理由としては、そのすぐ後で私の悪口は言えない。 私たち逆らわないものは私たちの味方なのであるということです。奇跡を行った、イエス、主の名を使って奇跡を行ったそのすぐ後で悪口は言えない、また逆らわない、まあ、このことに対する説明は必要ないと思います。ただそれに加えて私たちの味方なのである、こう言われるのです。ここには弟子の集団に加わっていなくても目的を同じくする地上の人々がいることを受け入れるようにこう命じておられるというふうに見るべきでしょう。先ほど地上の教会や信仰にはもうさまざまな立場があると申しました。そしてその中に異端ではない立場も数えきれないほどの広がりを持っております。キリストの目的である神の国の到来、そして救いの出来事、福音宣教、これに真摯に仕えることから離れていないならば受け入れ合う寛容さが求められているのです。実際今この地上に世界にどれだけの信仰の立場があるかもう把握しきれないほどです。しかも異端ではないと認められる正統的な信仰の立場は本当に数えきれないほどあると言えるでしょう。そういった者たちの中で仲違いすることなく共に主の御国の到来のために仕えていく、まあ、そういった寛容さが求められているということができると思います。しかし実際にはさまざまな困難が伴います。障壁が訪れるのです。信仰の事柄である以上妥協できないことが多かったり、また人間的な関わりでの不和が生じたりと要因はさまざまでありますけれども、これが弟子たちの姿がそのまま地上の教会や信仰の在り方にも当てはまることではないかと申しますと思いますと申し上げた理由です。受け入れるべきだ、共に仕えるべきだ、分かっていてもなかなかそれができない私たちの現実があるわけです。それでもイエス様は地上における教会が主の福音のために仕える群れとなることを求めていることがこの二つ目、私たちの味方なのであるという言葉に含まれている思いではないでしょうか。そして三つ目、キリストの弟子だという理由であなた方に一杯の水を飲ませてくれる者は必ずその報いを受けるということです。このキリストの弟子とは直訳するとキリストのものということです。イエス様はキリストにつながれたものであるということを理由に一杯の水を飲ませる、つまり小さな助けを与えるものを確かに報いてくださると言われているのです。それは自分たちの理解を全て共有することを追求することよりもキリストを基準とした交わりがあり受け入れる寛容さがあってしかるべきだと言われているように思います。特にイエス様が言われたやめさせてはならない言われるその言葉は先にある10章の14節、子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならない、言われていることの妨げてはならないと同じ言葉です。やめさせてはならない、妨げてはならない、こう言われているのです。まあ、子供たちの例えに語られるとき、その純粋さや素直さに思いを向けさせる意図があります。弟子たちや私たちの中にある人の思いによるよこしまさを取り除き素直に受け入れ合うことが示されてくるのです。私たちが信じる信仰の正しさというのはもちろん揺るがせにはできません。しかしそれが全てではないことをも知らされるのです。地上の教会のさまざまな立場があるということは、これは神の恵みの豊かさだと学んだことがあります。基本的な部分に過ちがなければ、 地上におけるさまざまな教会の姿を通して神の御業が明らかにされてくるというのです。地上に生きる私たちはそれぞれさまざまな思いの中で生活をします。信仰のことはもとより日々の生活の中でも理解できるようなできないような事柄に遭遇することもあるでしょう。それでも私たちはイエス様の救いの御言葉を基準として生きる道が与えられていることを忘れてはなりません。自分の思いが先立ってしまって主の御言葉と共に生きる道を閉ざすようなことはあってはならないのです。私たちの思いが主の御業を妨げるようなことになってはならないということです。主の御言葉の広がりと豊かさは私たちの思いをはるかに超えます。そして全ての人に向かって開かれています。その正しさと喜びを明かしする群れとして私たち地上の教会は建てられているのです。すなわちそれはここに集められている私たちが神の愛に触れ信仰と共に生きる道へと招かれたことへの深い感謝、そして喜びを持って地上の命を歩み抜くことへとつながっていきます。そして私たちもまた主の名を明かしし述べ伝えるものとされていくのです。弟子たちの交わりの中にあってもなくても本当に主の御言葉に聞き従いその御業を明かしする信仰の述べ伝える一人一人として喜びを持って歩んでいくのです。そこに義務感やまた使命感ようなことだけで先に進んでいくのであればそれは十分に伝わることは難しいかもしれません。私たちが喜び積極的に生きていくところで誠の証がなされていくと思います。私たち一人一人がどれだけ神様に生かされているこのことを自らの喜びとして受け取りまた生きているか、そのあなたの人生一つ一つが神様を証しするものとして用いられていくのです。またそのために必要な備えを神様は必ず私たちに与えていてくださいます。新しく始まった2022年度の歩みが、そして今日から始まる新しい週間の歩みが主の祝福に満たされたものとなりますように。そして主の愛に満たされて喜びの日々を歩むことができますように。また同時に私たちが罪人であったその自らの罪と向き合い、その罪を許されたことに対する大きな喜び、これを持って歩んでいきたいと思うのです。特に来週の日曜日には受難週を迎えます。主の受難があなたの罪の許しのためであったこと、このことを深くここに留めたいと思いますし、またその罪の自らの姿を悔い改めて救われた者として喜び思い新たに信仰とともに歩み始める、そのような道をともに歩んでいくことができれば幸いです。祈りを捧げます。天におられる父なる神、あなたによって2022年度の歩みが備えられたことを感謝いたします。そしてこの主の日を迎えることが許され礼拝へと招いてくださったことを感謝いたします。私たちは今感染症の影響の中で制限の中での生活を送っております。それでもこの時この場所での礼拝が整えられたことを心より感謝いたします。私たちはあなたの御心と自らの思いとの狭間でせめぎ合うような日々を送っているようなものであります。時に自らの思いがあなたの御心に勝ってしまい過ちを犯してしまうようなものであることを懺悔いたします。どうかあなたの御心を真摯に求め素直に聞き従う者としてくださいますよう祈り求めます。また悲惨な戦争の現実が生じていることを覚えます。 平和の王であるあなたの御心は、決して争い合うことではないことを知らされます。まことの平和が地上においてなるようにと、切に祈り求めます。それを妨げるような、私たちの人間的な思いを退けてください。人の傲慢を打ち砕いてください。私たち自身が身近なところから主の平和を表すものとなるべく、聖書の御言葉に聞き従い、信仰の道を確かに歩むことができますよう、聖霊の助けと導きをお示しください。この礼拝から始まる新しい週間の生活においても、あなたが共にいてくださり、祝福のうちに歩むことができますよう守り導いていてください。私たちの交わりの中にあって、病や老いの中にあって不自由な生活を強いられている者、またその看病にあたる者もあります。どうかあなたの平安の中を歩ませてください。また変わらず新型感染症が猛威を振るっております。どうかそれぞれの日々の歩みを守り導いていてください。特に隣接する豊橋朝日子どもへの働きをお守りください。また医療従事者をはじめ、社会に不可欠な働きを担う一人一人を顧みに支えてくださいますように。私どもの交わりにおいて与えられている弓道中の方々、教会学校の子どもたち、豊橋朝日子ども園の子どもたち、保護者、職員をあなたが祝福をもって導いてください。信仰への気づき、導きをお与えください。またこの地域においてあなたを知らずに過ごしている多くの人々に、あなたを述べ伝えることができますよう用いてください。何よりも私ども一人一人が、信仰者、教会として、あなたの御言葉に聞き続け、あなたのご栄光を表すものとなりますように。御言葉を聞くことから始まり、御言葉を聞くために戻ってくる一週間の歩みとしてくださいますように。今備えられましたこの時を感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。